10ページ、自然環境、景観保護にご協力ください。ゴミの分別。この4月から、ゴミの分別が細分化され、市民の皆さんには分別にご協力いただき、ありがとうございます。これまで大量に出されていた不燃ゴミから、ペットボトルとプラスチック容器包装が資源として分別され、収集されていますので、大幅に不燃ゴミが減少していると思います。成果についてのデータなどが把握できましたらお知らせします。一方、残念なことに分別がされていないものや、指定袋を使用せずにゴミを出しているケースも見受けられます。そうしたゴミは収集できませんのでお持ち帰りくださいというシールが貼られ、集積所に置かれたままになります。そうなると、匂いの原因になったり、カラスや犬猫に袋を破られたりして、ゴミが散乱してしまうことにもなります。ゴミの分別は最低限のゴミ出しのマナーです。みんなでルールを守り、集積所を清潔に保つようご協力をお願いします。ポイ捨て。市内一斉清掃など、環境利活活動につきましては、いつもご協力いただきありがとうございます。気仙から狙い台の駅周辺や道路などに、空き缶やゴミ、タバコの吸い殻などがポイ捨てされ、市の美観を損ねるとか、ゴミが川などに流れ込んで、生活環境の悪化につながるとの声を耳にします。また、中学生からも、ポイ捨てをなくす対策を、との意見をいただいています。ポイ捨ては、一部の心ない人によるもので、人間の資質に関わる事象だと言われています。罪悪感があればしないということです。子供に善悪の教育をすべき大人が、まずポイ捨ては悪いこと、と気づいたら、そして、そのゴミを誰かが拾ってくれていることに気づいたら、ゴミは持ち帰るようにしましょう。そして、環境美化に努めていただくようお願いします。野焼き。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、ダイオキシン類などによる人の健康や生活への支障を防ぐため、小規模の廃棄物、焼却炉や野外での焼却行為が原則禁止されています。違反者には、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、または、この評価、両方を合わせて課すことに処せられます。ただし、以下のような場合は、政令で例外とされています。国、または、地方公共団体が、その施設の管理を行うために、必要な廃棄物の焼却。具体例、河川敷の草焼き、道路側の草焼き、震災、風水害、火災、その他災害の予防、応急対策、または復旧のために必要な廃棄物の焼却。具体例、災害などの応急対策、火災予防訓練。風俗慣習場、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。具体例、正月のしめ縄、門松などを焚く行事、外場の供養焼却。農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。具体例、焼き畑、黒、水のほとりの草、および下枝の焼却。焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの。具体例、落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー。これらの焼却には、ビニールやプラスチック類が混ざらないように気をつけてください。また、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上、支障を与え、苦情などがある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となりますので、ご注意ください。屋外広告物、看板。筑波未来市に限らず、全国で道路沿いの土地、店舗の壁、敷地、住宅の塀、電柱などに様々な大きさ、形の看板が設置されています。市内の至る所で目にするこれらの看板は、屋外広告物といい、商業活動を活気づけるものですが、無秩序に掲示されると、都市や自然の景観を大きく阻害します。このため、町の景観を保つために、看板の設置には基準が定められており、原則として市の許可が必要です。市では、市民憲章に掲げた 緑豊かな美しい街を目指すため、看板の調査を実施し、違法と思われる者への指導を続けています。しかし、市内全域には膨大な数の看板があり、すべてを調査するには多くの時間がかかります。そこで、市からのお願いです。緑豊かな美しい街づくりのために、市民の皆さんにもご協力いただきたいことがあります。1、看板設置のために、土地や塀などを貸す場合には、それが適法なものか、許可申請を行う予定であるものかどうかを依頼者に確認してください。疑問がある場合には、市へ連絡をしてください。2、店舗などの経営者の方は、基準に合った看板を設置するために、事前に市と協議をしてください。この2点にご協力いただき、市全体で町の景観を守っていきましょう。問い合わせ先、ゴミの分別、ポイ捨て、ゴミ置きに関すること、八原庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線 8136、屋外広告、看板に関すること、八原庁舎都市計画課、電話 58-2111、内線 8163。